使徒パウロは先導された同胞ユダヤ人の民衆に弁明を続けます。その中で熱心なユダヤ教徒で迫害者であった自分がキリストに出会って改心したこと、そしてダマスコのアナニアという人によって神の選びと自分に与えられた使命とに目が開かれたんだということを明らかにし証言いたしたわけであります。そして今日のところがパウロの弁明のいわば最後のところとなりました。17節を見ますと、その前のところからの流れから見れば、まるでダマスコ途上で改心し、ダマスコというシリアの都、大都市でアナニアという人とのやりとりがあり、そしてすぐにエルサレムに帰ってきたかのように書いてあります。しかし、実はパウロ自身はガラテヤ書でエルサレムに帰ったのは改心から3年後のことであったと言っているのです。今日もすみませんが、ご一緒にちょっとそこを開けていただけるとありがたいと思うのですが、ガラテヤの信徒への手紙の第一章、11節からをお開けいただけるとありがたいです。342ページの下の段ですね、新約聖書。後ろの新約聖書の342ページ、ガラテヤの信徒への手紙というところです。そこの一章の11節、ちょうど段落が切れているところですが、11節から終わりのところにかけてをご一緒に見ていただきたいと思うのです。お読みいたします。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は、人によるものではありません。私は、この福音を人から受けたのでも、教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は、私が、かつてユダヤ教徒として、どのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに、御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って、私より先に人として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の人には誰にも会わず、ただしの兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは、神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後私はシリア及びキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは、顔見知りではありませんでした。ただ彼らは、かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、 私のことで神を褒めたたえておりました。ちょっと長いですけれども、パウロ自身はこう言っているんです。自分は断じて嘘は言っていない。ダマスコというシリアの都に行く途中で、キリストに出会って改心した。で、ダマスコに行ってアナニアという人に出会い、自分が神に選ばれていること、そして異邦人に福音を伝える使命が与えられていることまで伝えられました。でも、今読みましたガラテヤ書を見ると、すぐにエルサレムに帰っているわけではないわけです。エルサレムに行こうとしないで、アラビアに退いた。砂漠地帯なんですね、アラビアというのは。で、3年の後に、ダマスコに戻り、そこから、ケファと言われるペトロという第一番弟子と言われるペトロに会いにエルサレムに行ったけれども、他の十二使徒の他の人には誰にも会わず、主の兄弟ヤコブとだけ会いました。というわけですね。今日の使徒言行録の記述と、どう見ても、この、時間的な意味で矛盾しているわけです。時系列的な矛盾がここにあります。どうこれ理解したらいいのだろうか。前回見ましたように、扇動され興奮した民を鎮め、説得するため、実はここでも、習字的な用法が用いられている。そう見るべきであると言えます。前回申し上げた習字的っていうのは、人を説得するために、言葉を選び、その組み立てをよく考えて練ることです。主イエスとの改めての使命の出会いと告知は、過去のこととして語りながら、実は現在の出来事として彼は語ろうとしているのではないだろうか。可能性いくつかあるんです。その3年後にエルサレムを訪ねたときに、エルサレム神殿でその啓示を受けた可能性は確かにある。それから12年後にエルサレム会議というのが行われて、割礼の必要であるかないかということを議論する会議がエルサレムで行われて、そのためにパウロはエルサレムに行ってるんですよ。で、その時に神殿にもう出て、今日のこの出来事を体験した可能性が二つ目。で、実は三つ目が、今まさにそう。第二回伝道旅行を終えてエルサレムに帰ってきて、で、実は、使徒言行録には書かれてないですけども、エルサレムが飢饉に見舞われてですね、エルサレムの教会の人々が困窮してたんですね。で、それを聞き知ったパウロが、ギリシャとか今のトルコの教会の人たちに募金を募って、そしてその募金を持ってエルサレムを訪ねたんですよ。でもそのことは全く触れられなかった。で、しかもですね、言ってみれば、ユダヤ人 の一員としての、きちっとした、立法を守る人ですよってことを明かしするために、誓願を立てている人のためにお金を出してくれってまで言われちゃうわけです。パウロが異邦人伝道して素晴らしい働きをしたということはみんなが認めて賛美したとは言われていながら、エルサレム教会でのパウロに対する扱いというのは案外冷たい。で、そういう中でこの今日起こっているこの暴動、パウロを知っている者が恨んでですね、憎んでこの騒ぎを起こしているわけですけども、パウロは毎日のようにエルサレム神殿に行ってるはずなんです。このエルサレムという都にいる限りは。で、その中で、 彼は祈りの中で今日キリストとの出会いと、そして、行きなさいと、私があなたを使わすというこの啓示を受けたんだと言ってもよい。可能性としては三つあるわけです。しかし今彼が置かれている状況から考えていくと、多分この三つ目が一番最有力だと思うのです。穏やかな祈りを彼はエルサレム神殿に詣でて静かに祈ることができるならばよかったのでありますけれども、彼が直面していたのはエルサレムの同胞ユダヤ人からキリストのことを一生懸命証ししてもこれが拒絶されてしまう。他方信仰の仲間であるエルサレム教会の人々にもなかなか受け入れてもらえないという厳しい現実があった。18節の主イエスが、急げ、すぐにエルサレムを出よ。あなたの私についての証を人々が受け入れないからだ。と言われているのは、エルサレムの民衆についてであります。ここで18節で人々と言われているのはエルサレムの住民、民衆です。ところがですね、それに答えている19節、次のパウロの言葉は、自分がひどい迫害者であったことをみんな知っていますし、あなたの証人であるステファノが殺された時も自分は立ち会ったし、賛成したし、殺す者たちの上着の番までしたんだ。それをみんな、あの人たちは知っているというわけです。19節のこの人々というのは、手前の18節のこの人々とは別な人々です。なぜならば、もし18節の人々と言われている、この、騒ぎを起こしている民衆であるならば、喜んでパウロが迫害者であったことを賛美する、褒めたたえるでありましょう。しかしここでのパウロの言い方は否定的なネガティブな言い方であります。この人々は自分がひどい迫害者であったことを知っていて、そのために自分の証が届かない、受け入れてもらえない。つまりこれはエルサレムの教会の本来仲間である人たちからパウロの証が受け入れてもらえていない現実が見えてくるわけです。外からは民衆もエルサレムの住民も拒絶してくるし、うちにおいては仲間であるはずの者たちもなかなか受け入れてくれない。この板挟みに遭いながら、もはやパウロはエルサレムにおいてろくな伝道活動ができず、行き詰まりと苦悩の淵に落ち込んでいたのではないかとさえ考えられるのです。エルサレムの教会の写真のことを思ってみんなで一生懸命集めた献金のことは何にも触れられないんです。で、パウロに対するサポートがあるかない。つまり残念だけれども、エルサレム教会の中においてパウロの言ってること、パウロが明かしていることに対しての支持、賛同が十分ではないということであります。そういう中で、パウロは神殿に詣でて祈るわけです。彼の神殿での祈りは、そういうあっちも行き詰まり、こっちも行き詰まり、 いわば八方塞がりになってしまうような苦悩の淵からの祈りであったと見ることができる。そのことをまず心に留めたいのです。また同時に心に留めたいことはもう一つ、場所が神殿であったということであります。パウロのあのダマスコ、都のダマスコに、シリアの都ダマスコに行く途上で初めて主イエスと出会った後、改めて主イエスキリストと出会っているのはここ神殿であったということです。しかし今日の記述を見る限り、その時には目もくらむようなまばゆい輝きが描き出されておりません。神殿というものは神のため、ユダヤ人の民にとっては特別な場所であります。まあ現在のユダヤ教徒の人たちにとってももちろんそうです。神の家であり聖なる場所です。神が臨在したもう場所であります。今日のこのエルサレム神殿におけるパウロと復活の主イエスキリストとの出会いというものは、前回もお話ししましたが、旧約聖書の預言者イザヤが神様に出会い、預言者として証明を、メシを受けていった場所がやはり神殿なのです。おそらくこの預言者イザヤが神と出会って預言者に召されることと、今日パウロが言っているように復活したキリストと出会い召されあってですね、そして異邦人伝道へと使わされていく、伝道者として召されていくということが、言うなれば重ね合わせられていると言ってもよい。旧約聖書のことを何も知らなかったら、それはもうスルッとそのまま過ぎていくでしょうけれども、これを聞いている民衆たちはすぐにわかるはずです。パウロが預言者として召されたと思わせる、あるいはイメージさせる言葉であること、どこまでそれに同意するのか、あるいは反対するのかは別としてであります。いずれにしても、あの預言者イザヤと同じように神殿においてキリストに召されている。神殿においてってことは、少なくともこのパウロの活動が反ユダヤ運動などではないんだと、ユダヤのために背くようなことをしているのではないんだということをきちんとインプットしているわけです。神殿という場所で起こっているということは、すなわち神の御業の中にあるのだと強く主張しているに等しい。その神殿でパウロは我を忘れた状態になりとあるわけです。我を忘れた状態、皆さん自覚的にそういう時を思い出せるでしょうか。我を忘れた状態、辞書を引くとここはですね、別な言い方だと恍惚の状態、あるいは夢心地のような状態、まあ例えば最近のその心理学で言うならば一種のトランス状態と言ってもいいのかもしれませんけれども、恍惚、ちょっと難しい感じですが、昔 青少年伝道礼拝ですが、多分ここにいらっしゃる方々、1972年、青少年の方まだ生まれてないかもしれませんが、1972年、有吉佐和子という作家が長編小説孤高の人という作品を世に表しました。翌年、森重久弥が主演で映画化もされて大変ヒットしました。以来何度もテレビドラマ化されて放映もされています。孤高の人、この作品は我々人間が年老いて意識も記憶も薄れて孤高の人と呼ばれるようになる現実と、その介護の問題にスポットを当てた先駆的な作品でありました。孤高という言葉を新明鏡国語辞典第8版、実はパソコンで調べるとパーッと実は6つか7つの国語辞典の意味がすぐ私のワープロで出てきちゃうんですね。広辞苑もあれば岩波もあるし、大辞林もあれば、新明鏡国語辞典、新明解国語辞典、YAA類語もろもろあるんですが、順番に見ていく中で一番ピンときたのが、今日は新明鏡鏡ですね、新明鏡国語辞典第8版、恍惚とはこうであると記されている。1、ある物事に心を奪われ我を忘れる様子。ある物事に心を奪われ我を忘れる様子。ある物事に心を奪われ、そうですね、現代で言えば何か特別なアーティストか何かファンが、もうそのファンを前にしてもキャー、この人に会えたと言ってもう我を忘れた状態になるというのに近いのかもしれませんけど、ちょっとレベルが違いますでしょうかね。ある物事に心奪われ我を忘れる様子。あとは盲録の意味の湾曲的表現。パウロはですね、神殿で我を忘れる状態になったと言うんです。パウロにとってこの神殿、エルサレム神殿は、これまで何度となく通ってよく知っている場所です。いわば馴染みの場所であります。そこで何故このような事態になったのか、答えは主イエスの言葉とパウロの応答の言葉、つまり先に見た葛藤と苦悩の現実のただ中に置かれていたことが大きな要因と考えられるのです。民衆からも受け入れてもらえない、教会の仲間たちからもなかなか受け入れてもらえない。ことに19節のパウロが自ら迫害者であったことを語っている点について、そのパウロを受け入れられないのは、彼に迫害されてきたエルサレム教会の人々なわけです。19節のこの人々とは、いわば身内のエルサレム教会の人々です。いや、まだ身内とは呼べないかもしれない、受け入れられていないのですから。この人々はパウロによってすさまじい迫害を受けた被害者であるエルサレム教会の人々なわけです。パウロから受けた傷はまだ癒えておらず、血しぶきを上げ痛み、彼を通して殺された家族は帰ってこず、その悲しみに打ちひしがれている。パウロが与えた傷は計り難いほど大きく深かったと言うべきでありましょう。 今日の世界の紛争地で傷つけられ、家族を殺されている人々のことを重ねて思わずにはおれない。普通に家に住んでいながらいきなり押し込んできて、家族をいきなり縛って捕らえ、牢獄にぶち込み、そして主イエスを信ずる信仰を捨てよと拷問にかけ、それでも言うことを聞かない者は見せしめに殺すことまでしてきた。その被害者たちの苦しみは、もう想像を絶するとしか言いようがないではないか。その被害者であるエルサレム教会の人々にとって、パウロという人間が、改心しましたと言って、はい、わかりましたと言って当たり前に受け入れることなど、どうしてできようか。主イエスに出会ったから、悔い改めて改心したから、だから言語道断、極悪非道の過去が消えてなくなるわけがない。もちろん主イエスの十字架の恩許しが、そのようなものをも許すというのは頭では分かっていたのかもしれない。あのゴルゴダで十字架に一緒につけられた三人、シエスの他に二人の犯罪者がいた。そのうちの一人は、主の前に悔い改めて、御国で私のことを思い出してくださいと言った。それに対して主は、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうと言って、彼に対する救いを述べていった。エルサレム教会の人たちはそれを多分、聞いているし、知ってるはずなんです。その、一緒に十字架にかけられている強盗は、人殺しもしているでしょうし、極悪非道なことを散々してきている人間だと言っても良いはずです。でもその人間も、シエスは、たった一言、あなたが御国においでになるとき私のことを思い出してくださいっていう、彼のこの悔い改めの一言で、あなたは今日私と共にパラダイスにいるっていうわけですから。キリストの許しというものがそういう許しなんだということは分かっているはずなんですよ。しかし、いざ自分の家族が捕まえられ、ひどい目に遭い、いや、殺されまでしていたとしたならばどうでしょう。いくら頭で分かっていても、いくら主の許し、十字架の許しは限りないものであって、どんな極悪非道なものでも許すんだ。分かっていても、自分に関わる事態になったときに、それはそう簡単に腑に落ちるものではないと思うのです。主は言われた。汝の敵を愛せよと。主の言葉に従って、このパウロという人間を受け入れなければいけないという思いと、拭いがたい悲しみと悔しさと怒りとか葛藤し、苦悩していたのではないだろうか。エルサレム教会の人々は、それをパウロも当然肌でひしひしと感じたでありましょう。外から同胞ユダヤ人から受け入れられず、仲間である教会の人からも拒絶までされていなくとも言いようのない葛藤と苦悩が伝わってくる。その狭間で孤立し、エルサレムで到底伝道者の仕事などでできなくなってしまった実情。もう祈るしかない。神殿で、 苦悶しながら必死に祈るパウロではなかったでしょうか。我を忘れるほどに祈りに、シエスとだけ相まみえる状態に没入していった。旗から見れば、我を忘れ夢うつつで、恍惚とした状態に見えたであろう。これは、旧約聖書に登場してくる後の指導者サムエルの母、ハンナが、苦悩の中、聖書の中で必死に祈った時の状況とそっくりであります。ハンナは、子が授からず、いわゆるいじめを受けて、本当に苦しみ続けてきておりました。そしてみんなが祭りの宴会をしているときに彼女は抜け出して、神殿で神の御前で必死に祈ったわけです。その様を見ていた祭司のエリは、ハンナが酒に酔っているのではないかと勘違いをして注意をするわけです。しかしそうではなかった。一心不乱に祈るハンナの姿はまさに我を忘れた恍惚とした状態に見えたわけです。悪く見れば酒に酔っているようにも見えた。今日のパウロも、外からも内からも受け入れられずに孤立し、行き詰まってしまう苦しみ、苦悩の中で、必死に祈っていたのではないだろうか。それをパウロも使徒言行録の記者も、それが過去のことではなくて、まさに今のこととして、それを習字的用法を用いて語っていると見るのであります。時間軸の正確さではなくて、神との関係性において何が起こったのかを伝えようとしている。その結果、祈りに主は答え、新たな使命を示してくださった。主は言われた。行け。私があなたを異邦人のもとに使わすのだ。使わされる。それは自分で立てた志ではなく、主に使わされたもの。それは、主が何とかしてくださると委ねる強みを持っているということであります。自らの志によってチャレンジすることを悪く言うつもりは毛頭ありません。しかし、そこには、いつか困難に直面したときに、自分で自分を支えなくてはならず、いよいよ最後には心折れてしまってやめることになる可能性がなお残るわけです。私が使わすといった方が、きちんと面倒を見てくれる。主が何とかしてくださる。無責任に聞こえるかもしれませんが、使わされたものとして精一杯のことはするのでありますが、最終的な責任は使わした方が取ってくださる。だからそのお方に委ねる強みが使わされたものにはあるのです。なんと力強い言葉か、行け。この私がお前を使わす。これは、私が責任を持つというのに等しい。しかしこの世でもしばしば、いや私が責任を持つからと言っていろいろなことを求められたりすることが起こる。残念だがその多くは当てにならない。本当に責任を持つ人は、上司は、そんなこといちいち言わないで黙って責任を取るし、その備えをちゃんとしている。世の中のみんながみんなそうだとは言えませんけれども、往々にして責任を取ると言いながら、自分だけさっさと辞めて、残される社員や従業員が家族もろとも路頭に迷うようになるのを指一本動かそうとしない。会社を畳まなくなってしまった経営者や管理部門の人の姿に、本当に責任をきちんと取る誠実さがあるのかないのか、その危機に際して、それが如実に現れてくるのではないだろうか。シエスは、いかにして責任を果たされるのか。 それは主が過去の人ではなく、復活し今も生きているお方として、この私がお前を使わす。そういったそのものに最も近くいてくださり、生きる力を勇気を与える言葉を聞かせ、十字架の前に何度も立たせて、もうお前は完全に許されているんだ。神のことせられているんだ。神が父として愛し、御手の中に置いていてくださる。世のいかなる権力、権勢も、死に打ち勝つことはできないけれども、あなたを使わすと言ったそのお方は死に勝利して、復活し、あなたに永遠の命を与え、天の御国に最後は迎えてくださる。主は、あなたのうちに、あなたの傍らに、あなたの足元に、あなたの一歩前にいましたも。そのように最も近くいまし、助け励ましてくださる。私が使わす。私がついている。大丈夫だ。恐れるな。そういう言葉として聞くことができる。パウロは弁明しながら、今受けている恵みを新たにかみしめ、改めて異邦人伝道に召されている使命を受け止めながら、今日のこの言葉を語っているのだと聞くのであります。パウロを使わすその復活の主は、遠くにではなく、十字架の月に許しを持って最も近くにいてくださる。だから臆することなく、この民衆に語り抜いた。そしてこの後、世界の中心、ローマを目指すことになるのです。今我々も言われている。行け、私がお前を使わすと。最も近しくいたもう十字架と復活の主を、祈りと御言葉のうちに知らされ、勇気を持って立ち上がっていきたいと願います。